火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林藤夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は 5G の続きです。
そうです。それで 5G の特徴大きく3つ変わるんで、これがすごいんですね。
はい、
まず通信速度が速くなる。
はい、
それから低遅延と言いまして低くなるということですね。それと同時多発というか多数の接続ができるようになるということなんですね。うん、
はい、
その中でも今回新聞見るとなんと超高速で100倍になるそうなんですよ。
一気に来ますね。
これはすごいですよ。
うん、
毎秒10ギガって言うんですけど、ちょっと分かりやすく言いますと、
ええ、
例えばスマホなどで動画なんか見てますとデータの取得が追いつかずに止まってしまう場合ってありますよね。
ありますね。
そんなストレスがなくなるということなんだろうと思うんですね。サクサクいくってことですね。はい、うん、映画1本約まあ2時間ぐらいですよね。はい、そのダウンロードにどのぐらい時間かかると思います？
5分ぐらいですかね。
3秒。
3秒。
びっくりしました。もう衝撃なんですよ。め
ちゃ早いですね。
100倍ってことはそういうことになってくるんですね。
ええ、
でそれは高速になって便利になりますね。次、低遅延っていうのは確かな情報じゃないんですけど、事前に私がこう調べた情報によると約10分の1にはなるということですね。
ほうほう。
例えば昼休みとかにスマホでネット利用してるときに急に遅くなるとか、皆さんが使い始めるとちょっと遅くなったりとか、ちょっとそんな環境なんですね。
はい、
それはその単に同じ時間帯にネットを使ってる人が多いので回線が混雑している状態なんですが、うん、それが 5G では少なからずとも約10分の1まで軽減されますので、もう待たなくていいというか、やっぱりサクサクいくようになるということ、これも結構驚きなんですね。
はい、
そうするとおそらく災害の時になると皆さんなるべくスマホ使わないでくださいとか、いろんな緊急のあったじゃないですか。
ありました。
大きな災害、
うん、
多分それもなくなるんじゃないかと思うんですよ。緊急連絡もうスッといくんじゃないかと私は想像してます。
そうですね、うん、
それも素晴らしいと思います。
はい、
そして3つ目ですね、同時多数接続です。これが約10倍になると言われてまして、先週言いました IoT ですね、インターネットオブスイングスで、物のインターネット化によっていろいろなものがつながることによって情報量も増えますが、同時に多発接続できるものは増えれば増えるほど便利になるので、これが 5G のもしかしたら一番大事な基盤になってくるんじゃないかなと思います。
はい、
この3つによって、じゃあ具体的にどんな風に生活変わるかっていうのをいくつかケースをお話したいと思うんですけど、
はい、
まず自動車ですね。最近よく言われてるのはやっぱり自動運転ですよね。
はい、
この自動運転の実用化が確実にそうなるだろうと言われています。うん、危険の察知だとか AI によってのその蓄積も含めて一気に進んでいくだろうと、2020年が少なからずも10年以内には完全に自動運転というのはなるんじゃないかと私は予想しています。
はい、
で、これもまた最近よく話題になっているドローンですね。
はい、
5G 通信によってドローンはコントロールできる範囲が広がりますので、いろいろなこう用途が増えてきます。例えば農業で作物の生育を効率よく管理する、これも今も実験されてるんですけど、これが格段にできるようになるので、例えばドローンだとかの活用範囲が広がっていくということが期待されますし、
はい、
そうなるとですね、建設現場だとか製造する現場、あるいは医療などの業種などで非常に活用される。つまり例えば建設だったら危険性がある場所での作業とかもその 5G を使うことによって活用できると思うんですね。
はい、
で以前ちょっとドラマ終わりましたけど、嵐の二宮君がやってたテレビドラマのブラックペアンってのご存知ですか？
はい、
あれでですね、小泉孝太郎さんが演じてたドクターがやってたんですけど、遠隔治療ですね、遠隔手術、
はい、
これが簡単にできるようになると言われています。
うん、
こういったことが自動運転だとか遠隔手術とかには最も大事なものなので、それが 5G によって実現されるということで、これは海外の名医からの手術も受けることが可能になると、理論上はそうなってくるということなんですね。
はい、
そしてオリンピックなんかだと見たい角度でスポーツが観戦できます。
うん、
4K カメラの映像をですね、サーバー上で合成することによってですね、スタジアム内のさまざまな場所から見た映像を自分でこう再現できるようになるんだろうと思いますね。それが 8K ぐらいになるんじゃないかと私は思ってるんですけど、
はい、
そんな風になってきます。
うん、
さらにスマホがなくなるんじゃないかと言われてまして、こうメガネタイプのものとかウェアラブル端末と言いまして、時計にするタイプとか、こう身につけるタイプの中で、そういったものを活用していく時代に入っていくんだろうと思うんですよね。もうこうなるともう面白いように世の中が変わってくるので、生活にどんな変化があるか、どんな実現ができるか、今からとても楽しみですし、目の前にそういった世界が広がるということが現実化してくるということです。もしかしたら自動運転でオリンピック会場に行けるかもしれませんし、それはちょっと早いかもしれませんけど、 8K の解像度ぐらいのバーチャルリアリティを自宅に入れながら、例えばオリンピックを疑似体験できるとか、それに近いものがなるんじゃないかと思ってます。
はい、
ね、
あとはこれを我々が上手に使いこなさなくちゃいけないんですよね。
いろいろな活用の方法がありますね。
今からちょっとアイデアを練っておくのもいいかもしれませんね。
はい、と思います。
はい、 どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林藤夫さんでした。